それでは、我々シネマクティフメンバーのあなたが行ってみたい映画の中の世界はということで、
はい、
順番に紹介をしていきたいと思いますが、はい、まこちんは後でまたちょっと LINE ツアーをつないで最後に紹介してもらいたいと思いますんで、はい、じゃあ薬師丸さんからお願いできますか、
はい、じゃあ私が、行ってみたい映画の中の世界はこちらです。
お
プリティーピンク恋人たちの街角です。
出ましたね。
はい、これはシンプルにすごく好きな映画なので、この映画の中でアンディ主人公の、うん、女の子アンディと友達になりたいって、
うんうん、
おほんまにもう超処方できない
っていうの
があります。はい、
はいはいはい、
これは1986年のアメリカ映画で、
うん、
ジョン・ヒューズが制作総指揮をされてて、
うん、
監督はハワード・ドイッチさんですね。あ、脚本と、制作総指揮がジョン・ヒューズ。
はいはい、はい。
で、はい。で、モリー・リングウォールド、うん、アンドリュー・マッカーシー、ジョン・クレイヤー、うん、ハリー・ディーン・スタントンなどなどが出演されていて、
はい、はい
はい。その80年代のアメリカの高校を舞台にした、
うん、
当時大ブームやったんですよね、モリー・リングウォールドは。
そうですよ
ね。そのモリー・リングウォールドの主演の素敵な片思いと、ブレックファストクラブとの、うん、そのハイスクール3部作の最後の作品で、
そうです
ね、プリティーピンクですね、
はい。はい。
高校生の主人公、アンディ、女の子は、成績優秀なんですけど、
うんうん、
母親が出ていっちゃって、お父さん2人で、ちょっと、まあ、裕福ではない暮らしをしているけど、
なるほど。
でも、おしゃれ、ファッションとか音楽が大好きで、
うん、
すごくその古着とかうまいことを使って、
うんうんうん、
毎日めっちゃ可愛い格好して学校に行ってる子で、
うん、
もうその時点でも私はもうすごくこの子に憧れてて。
ああ、なるほどね。
はいはいはいはい、初めて見たのが高校生ぐらいの時なんですけど、
うんうん、
もうすごいもうこの世界に行きたいっていう、もう、行ってアンディとその仲良くなって、その80年代ですし、
舞台が。はい、あ、そうかそうかそうか。
ね、一緒に、その、うん、アンディはレコード屋さんでバイトしてるんですけど、
はいはい、
このバイトしてるとこの上司のパンクみたいなお姉さんもめちゃめちゃかっこいいし、うん、
この人
か。そう、この人ですね。
そうですね。今写真が出てます
ね。ウニみたいな感じの、
め
ちゃめちゃこの濃い生き方をした、はい。この人もすごい、めちゃいい人でめちゃ相談乗ってくれはって、もうすごい、めちゃめちゃこの世界に行きたいと思ってたし、
はい、
その友達のダッキーっていう男の子もいるんですけど、
うん、
この子もすごい服が、ファッションが好きで、
うん、
結構フィフティーズっぽいロカっぽい格好してて、めちゃめちゃおしゃれな男の子で、
なるほど、
その子もちょっとあの古着とかが好きで、
うん、
3枚目キャラなんですよね、
うんうんうん、
でもちょっとアンディのことちょっと好きで、
うん、
でもアンディもちょっとそんな友達と思ってて、
はい、
そしたらアンディがそのちょっとお金持ちの男の子と出会って、
うん、
アンディちょっと好きになっても
う
て、でもダッキーはアンディのことが好きで、
うん、
あ、みんなどうすんねやろみたいな、
はいはいはいはい、
っていうその三角関係みたいなのを書いた作品で、
うんうんうん、
その最終的にそのプロムにアンディが誰と行くか
ってい う
の、はい、話なんですけど、
出ましたね、悪しき習慣
プロムね、もう日本でやったらとんでもない
ですね、もう絶対やってほしくないですけど、
絶対無理です
ね、見る分にはいいですよね、それこそね、
アメリカ映画で ね、バックトゥザフューチャーとかもすごい、
そうそうそう、
ね、
見る分にはいいですが、もう自分ではもう絶対やめてくれと、
ね、
もう一生傷が残るからやめてくれと思いますよ ね、
そうなんですよ、そういう話で、結構その話もほろ苦いんですよね、なんか、
うんうんうん、
あんま言ったらあれだと思うんですけど、終わり方私はあんま好きじゃなくて、
おお、そうですか、
はい、やっぱりそのね、そのもうちょっと違う方法が良かったなと思うん
ですけど、なるほど、は
い、とりあえず映画のこの80年代の、
うん、
アメリカのおしゃれな女子高生がとすごく憧れて、
ね、うん、
音楽もすごくかっこいいですし、これもすごいサントラを買いましたし、
これもね、サントラも流行りましたよ、
はい、ですよね、
うん、
この子と一緒にレコード屋さん行って、
うん、
ダッキーがこう口パックで踊るシーンがあるけど、そこもめちゃめちゃ可愛いですし、
なるほどね、
なんですよ、この中に入って、
うん、
みんなでこうおしゃれして音楽聴いて遊びたい
なってい
うのはずっとあったので、
なるほどね、
このプリティンピンクの世界に入りたいですね、
うん、なるほどね、
はい、
うん、これはまあ今日もね VHS 持ってきてもらってるんで、はい、これも後で写真を撮りたいと思いますけども、
はい、
あれなんですよね、これ裏のスタッフのところを見ると、
はい、
撮影がタク藤本さんって多分日本人の方なんですよね、だから、
うん、
この辺もちょっと気になるところですよね、日系の方なのか、
そうですね、
ね、純粋な日本人なのかわからないんですけど、もうこんなねメジャーな作品を撮られてるっていうことで、でも
で、ね、
あんまり名前を他で切ったっていう記憶があんまないので、どういうね、経歴やられてたんか、ちょっとまた 調べてみたいなっていう感じしますけども、まあね、この時はほんまモーニングウォールドすごい人気あったんですよ。
すごいですね、うん、なんか何を見てもすごかったね。
そうそうそうそう
イングレッツがっていうのを見て、
そうなんですよ、うん、またこの子主人公なんやで、当時は。
あ、そうなんですね。
僕は、はい、あの MTV の方がもうめっちゃ見てたんですよ、はい、映画よりも MTV ばっか見てたんで、はい、またこの子主人公で、また新しい映画なんや、はいはい、しかもね、まあ内容知らんから、はい、まだ似たような作品の、
うん
ですね、
うん、
同じようなまたやれるんやみたいな感じで、サンドラの方でね、音楽はめっちゃ聴いてましたけど、まあこれもプリティーンピンクの主題歌覚えてますからね。まあまあ確かにこの世界はあれですよね、言うたらほんま日常の世界やけど、完全に今の日本からしたら非日常やからめっちゃわかりますね、
うん、80年代アメリカおしゃれな女子高生音楽みたいな、
好きなもんしか詰まってないっていうことですよね。
そんな感じですね。
はい、ありがとうございます。
ペップさんの
作
品をお願いします、
はいはい、まず今回のお題ね、
はい、
あなたが行ってみた映画の中の世界はっていうのを、はい、この世界はっていうのがさっきも言いましたけど、はい、ちょっとポイントやと思うんですよ、はい、主人公たちがこう特殊な任務についているだけやと、
はい、
これは世界というのは今の我々の世界とあんま大差ないわけですね、
はい、そうですね。
例えば主人公が宇宙飛行士であるとか、
はい、うん、
あるいはアベンジャーズの中の一員であったりとか、はい、あるいは特殊な能力を持ってる X メンであったりとかっていうのは、世界に行ったとは言い難いんですね。世界は今の我々の世界と大差ないということではお題にはやっぱそぐわないんですよ、
はい、
世界が今と変わってしまってて、我々は一緒っていうところがお題に合うと思うんですね、
うん、
そういう観点から選びました、
はい、
ブルーレイを持ってきましたが、
はい、
こちらですね、
あ、
ゾンビランド、2009年アメリカの作品でございまして、はい、日本の劇場公開は2010年でした、
うん、
ゾンビランドあらすじをご紹介します、はい、シネマットデイから引用させていただきますけども、はい、人類の大半が人食いゾンビと化した世界で、引きこもり青年のコロンバス、過去ジェシー・アイゼンバーグは、ゾンビの世界で生き残るためのルールを作り、それを実践して生き延びてきた。故郷へ向かう旅の途中、屈強な男タラハシー、過去ウディ・ハレルソン、したたかな姉妹ウィチタ、過去エマ・ストーンとリトル・ロック、アビゲール・ブレスリンに出会い、ゾンビがいないと噂される遊園地を目指してサバイバルの旅を続けるという、まあ、ロードムービー。プラスゾンビ映画ということなんですね、
はい、
現実の世界で、
はい、
まあ、やりたくても、
はい、
やりたくなくても、
はい、
できないことの一つに、
はい、
殺人ってあるじゃないですか。
ありますね。
ね、
これは絶対できないです、
ね、映画の中ではよく見かけますが、
はい、
これ実際にやるとなるとこれなかなか大変ですよね、
はい、大変ですね。
現実世界ではもちろんですけども、
はい、
まあフィクションとはいえですよ、
はい、
人を殺すという行為は、はい、まあ見るのもやるのも、
はい、
まあ抵抗あるという人がいらっしゃって当然やと思うんですよ。プラス実銃を撃つという行為だけとっても、
う
ん、日本では非常に難しい
です
よね。
日本は全然無理です。
しかもですよ、人間はもちろんですけども、
はい、
例えば動物を殺すということだけでも抵抗があると思うんですよ、
うん、
そうですね、はい、そんな僕らの罪悪感を軽減してくれるのがゾンビですよ、
はい、
ね、
そう言われた
そうですね。そうでしょ、過去にもちろん人ではありました、
はいはい、
けどももう彼らはこの時点ではもう人ではないわけですよ、
はい、
我々を食べるために襲ってくる化け物なんですよね、
はいはい、
だからこれは罪悪感という意味においてはかなり低い。
そうですね。
ですよね。
敵ですもんね。
通常の我々に危害を加えてくる動物よりももっと低くなるっていうことなんですよ、
はい、
ここでね、ゾンビ映画の、
はい、
まあ、疑問点として一つあるのが、ゾンビは、
はい、
こうって言いながら歩いてくるんやから、はい、逃げたらええんちゃうんと、
そうです、ね、
殺さんでもええんちゃうんかという意見があろうかと思うんですね、
はいはい、
ところがこれにはノンノンと、
はい、
これはなぜかというと、はい、本作のゾンビは全力疾走で追っかけてくるタイプ。
そうなんですね。これはそうなんや。
だからそれは不可能です。
ですね、
はい、逃げるだけでは不可能、うん、やられる前にやらないといけないという部分に、うん、
はい、
この説得力が生まれるわけですよ、
うん、
もうこれ仕方がないと、
はい、
しかも相手はもう人間ではなくなってるわけですから、
うん、
しかも自分は食われた時点でもう同じようにまたゾンビになってしまうわけですから、
うん、はい、
罪悪感という意味においてはほぼゼロに近いと、うん、でしかも人間同士のようにこう対話によって解決するっていうことが、まあ、絶対に不可能。
そうですね。
なのはまあもちろん言わずもがな、
はい、
なわけですよね。次に出てくる疑問点としては、はい、こういう世界ね、しかも走ってくるゾンビです、はい、
うんうん、
すぐに食われてゾンビ化してしまうんちゃうのと、
うん、
そうですね、うん、そんな世界は生きたないよと言われると思うんです、
はい、
これも、のんのん、と言いたいですね。これはなぜかというと、はい、この作品の中には実は、この作品の非常に秀逸な部分として挙げられる、32のルールっていうのがあるんですよ。これは、コロンバス、ジェシー・アイゼンバーグが、自らに課した、このゾンビ世界を生き残るための重要なルールであり、しかも、劇中でも非常に重要な要素となってるんですね。32のルールっていうのを、ちょっと今、ここに書いてあるんで、見てもらったらいいんですけど、ルール1、有酸素運動とか、ルールに移動打ちしてとどめをさせとか、まあいろいろずっとありまして、
結構なんかいろんな幅広いルール
ですね。幅広いんですよ、はい、で人を見たらゾンビと思えとか、うんうんうん、英雄になるなとかね、はい、まあ火の用心とかねまあこれもまあ普通のことではあるんです、はいはい、あと後部座席を確認しろとかね、はいはい、こういう32のルールがあるんですね、はい、このルールを劇中に登場させることによって、はい、なんでこのコロンバスジェシー・アイゼンバーグがこの引きこもりのオタクなんですけど、はい、なんでこのゾンビ世界を生き残れんのかっていう理由にもなってるわけですよ、はい、この32のルールがあることによって、はいはい、この32のルールは今ちょっと見てもらいましたけども、はい、ゾンビに襲われるあるあるをまあメタ化してるわけなんですよね、
はいはい、
だから他のゾンビ映画で、うん、例えばあそんなことしたらゾンビに食われるやん、うん、あやっぱり食われたみたいな、うん、ゾンビあるあるみたいなのがあるんですけど、はい、この32のルールを守ることによって、はい、それを回避することができるわけですよ、
はい、
だから他のゾンビ映画ともちょっと一線を画してますし、うん、この32のルールを守ることによってきっとこの世界では生き延びる確率は非常に高いはずと、うん、いうことがまず言えるわけですよね、はい、しかもこのゾンビランドの世界ではですね、はい、ジェシー・アイゼンバーグ、はい、そしてウディ・ハレルソン、はい、エマ・ストーン、はい、でアビゲイル・ブレスリンと一緒に旅ができるわけです、
はい、
しかも生き残りが非常に少ない世界です、
はい、
大きいこう団体のパーティーになりようがないんですね、そもそもゾンビが多くて、はい、人間が数が少ないわけですから、はい、一緒に行動する人が少ない、はい、でそこに自分も入るわけですよ、はい、だからもうむちゃくちゃ親しくなれるじゃないですか、
はい、
これはもうたまりませんよね。
そうです。
しかもプラス映画ファンなら誰でも知ってるであろう大スター、はい、これはもう作品見てもらったらすぐわかるんですけど、はい、しかもですねその人の家にもお邪魔することができるんですよ。
本間の家
とか本間の家というか、まあ、そのね、はい、設定上なんですけど、はい、その人の自宅ということで、はい、その4人が招かれるっていうのがあるんですけど、はい、まあこれも大きいポイントですよね、
う
ん、
そうですね。
そういうあの人の家に行けるんやっていうふうになりますから、はい、これはぜひとも行ってみたいぞと。しかもこの作品はゾンビ映画の中でもコメディに入るところなんで、32のルールを含めてゾンビ映画をメタ化することで実はゾンビランドの作品の中のフィクション内の説得力もあるんですね。ファンも非常に多い作品なんですよ。そんなゾンビランドファンにとってまあ待望のですね続編の記事が実は2018年の5月18日に一斉に世界にリリースをされまして、これあの映画 .com の記事に出てましたんでこれ抜粋しますと、ゾンビランドの公開10周年を祝うべくみんなが待ち望んでいた続編の準備を進めているところだ。2019年10月の全米公開を目指して年明け早々に撮影をスタートできればと思っていると、アメリカバルチャーに明かした同作の脚本家コンビレッドリース&ポールワーニック曰く、続編には主人公の引きこもり青年コロンバスを演じたジェシー・アイゼンバーグをはじめ、エマ・ストーン、ウディ・ハレルソン、アビゲイル・ブレスリンら、オリジナルキャストが再結集する予定とのことだが、前作に続きルーベン・フライシャー監督がメガホンを取るか否かについては言及していないということなんですけど、キャストは続投というか続編作る気満々であると。監督をやられたのはこれルーベン・フライシャーという方で、これが長編第一作目なんです。この後監督作としては日本ピザボーイというやつと LA ギャングストーリーっていうのを監督として撮ってて、実はその次の作品というのが、はい、マーベル映画のベノム、は
い、年末にスパイダーマンの敵のやつ、ね、
そういうことです。
あ、そうなんですね。
あれが今年日本では年末に公開が予定されますけども、はい、
ね、
だから、うん、まあ非常に大出世してる監督さんなんですけども、うん、おそらく出世作であるこのゾンビランド、はい、続編ということであればスケジュールさえ合えばメガホン取る可能性は非常に高いんじゃないかと、うん、しかもキャストも変わってませんからね。
そうですね。
しかも脚本家コンビも変わらないと言ってるわけですから、うんうんうん、これはもう続編を期待するという意味においても、はい、この世界には行きたいなということになるわけです。
なるほど。
だから、これ、ね、薬師丸さんまだご覧になられてないんであれば、
はいはい、
これぜひとも見ていただけたらと思います。
はい、見ます。
はい、この機会にぜひということで、はい、私が行ってみたい映画の中の世界はゾンビランドの世界でございます。
ゾンビって思いつかなかったですね。
人殺しはできひんけど、うん、ゾンビ殺しやったらできるじゃないですか。そうですね、
はい、
まあまあもちろんね、ゾンビというものが現実世界には存在しないので、うんうん、あれなんですけど、はい、ゾンビ映画にもいろいろあって、はい、じゃあゾンビも元は人間だったんだから、うんうんうん、人間として扱うべきなんじゃないかとか、ゾンビと共存する世界っていうのがあってもいいんじゃないかとか、はい、いろんなね、はい、視点のいろんなゾンビ映画があるんですけど、はい、まあここはね、もう全力疾走で追っかけてくるタイプのやつなんで、
そうなんです、
もう数もないわけですよ、は
い。
だからもうとにかくやらないとやられるっていうことなんで、コメディなんですけど、はい、アクションシーンもやっぱしっかりしてますし、うん、まあこれ、後ろにもね、
はい、
こうゾンビが走っていけるっていうのがありますけど、はい、これオープニングからもうすでにね、はい、32のルールを説明しながら、はい、こういろんなゾンビに襲われる人々のシーンっていうのが出てくるんで、はいはい、もうオープニングのつかみから最高なんで、はい、
そうなんですね、
はい。まあぜひともこれ見ていただきたいなということでございます。それでは、ちょっと、まこちんとですね、
はい、
LINE ツアーをつないで、
はい、
ここでちょっとまこちんのどんな作品を選んでるかっていうのを、ここでちょっと聞いてみたいと思います。
はい。
まこちん。
はい。
聞こえますか？
聞こえます。
はい。じゃあ、まこちんが行ってみた映画の中の世界はお願いできますか？
はい。今回私が選んだ作品は、
うん、
超高エレジーという作品です。
はい。
中国のジャジャンク監督の2006年の作品です。
おうおう、2006年か。
で、まあ舞台となった、古都ですね、
うん、
宝雪っていう場所があるんですけど、
はいはい。
これ、まあ2600年の歴史持ってる、まあ歴史のある町でして、
ほうほう。
はい。ここに、まあ行ってみたいなと。
その実在する町っていうことですか？
はい、そうですね。
なるほどね。
で、長江に面していて、
うん、
長江クソでかいんですけど
まあね、行ったことはないですけど、うん、でかいという話は聞いてます
そこに面してて、もう大自然がもう半端なくて、
うんうんうん、
ちょっとほんまにスケールすごいでかいんですけど、
はいはい、
ここにまあ行ってみたいなと思ってます。
なるほど、
いいですね。
行きにくいとこなんですか？
まあ、行きにくいとこではあります。
ああ、そうなんですね。
結構。
主要都市から結構離れてたりするんですか？
そうですね。まあ、言うたら田舎になるんで。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ大変や。行きにく
いんですけど、まあ、実在する町ということで、まあ、行けばいいやんっていう話になりますが、実は、この一部が、長江に沈んでしまってるんですよ。
え？どういうことですか？
それを説明すると、
はいはい、
国家事業で、
おうおう、
三峡ダム建設っていうのがあった
んです。ああ、なるほど、なるほど。
で、このダム建設は2009年に、完成したんですけど、
うんうんうん、
それで、まあ、沈んでしまってると。
ああ、そういうことか。
建設の理由は、まあ、電力を生み出すっていうことと、
はい、
まあ、巨大な労働市場を作るっていうところがまず考えられるじゃないですか。
はいはい、そうですね。
で、それに加えてですね、
うん、
長江の水位をかさ上げするっていうのがありまして、
うん、ほうほう、
それなぜかっていうと、
はいはい、
中心土地である、
うん、
重慶市とこう水路を結ぶことによって物流を促進させて、
あ、なるほど、
はい。地域の経済格差をなくそうとしたんですよ。
水路で、
輸
送しようと。
長江の水位を上げたら、それができると。
うん、ああ、そうなんや。
それによって、
うんうん、
まあ、町が沈んでしまったっていうことなんですよ。
ああ、そういうことなのか。一部ですか、それは。
それはまあ、一部ですね。はい、で、まあ、当然、移住を余儀なくされますし。
はいはい。
そうですね。
あと、まあ、歴史のある町じゃないですか。はい、
そうですね。
だからまあ文化財どうするんかっていう、まあすごい現実的な問題があって、それをジャジャンク監督はそのオンタイムで撮りに行ってるんですよ。
沈むっていうことが一応計画としても分かったよう段階で撮りに行ってると。
そうですね。
じゃあ一応もうフィルムにそれを残しておこうと。
まあそういう使命感ですよね。
もあったわけですね。
はい。だからそこがまあ素晴らしいんですね。
なるほど、なるほど。
ダム建設が始まってる時の映画なんで、
うんうん、
住民を外にやるために、
はいはい、
建物を壊してたり、で、半壊になったビルがこう映ったりするんですよね。
おー、なるほど、なるほど。じゃあもう壊れゆく街みたいなもんもやっぱり記録として残ってるわけですね。
はい、そうね。それが、まあ、まざまざと映されてて、
なるほど。
ドキュメンタリー要素が、
うんうん、
すごい作品の、まあ、迫力にも、こう、手伝ってるっていうのはもう言わずもがななんですけど。
なるほどね。
そういう、まあ、失われつつある風景とか、
うんうん、
そこの住民とかは素人なんですけど、出演させたりしてるんで、
おー。
まあ、そこに実際に生きてた人々とかが映ってて、
うんうん、
まあ、そういうところで、まあ、価値のある映画になってます。
なるほどね。
で、まあ、差しがつくとは思うんですけど、
はい、
ストーリーは結構辛い話になってて、
うんうんうん、
で主人公2人います。三民っていう男と、
うん、
シェンホンっていう女性ですね。
女性と、
はい、はい、でこの2人が、うん、まあ、交互に描かれるんですけど、
うんうん、
交わることはないんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ。
ただすごい境遇が似ていて、
うん、
どちらもあの三聖章からこの宝説に来ていて、
うんうん、
で別れてしまったパートナーを探しに来ているんですよ。
あら。
で、まあ、三民は男性の方は、16年前に別れた妻子、
えらい前やな
まあなん
ですね、えらい前やな
を、まあ、探しに来てて、
はい、
女性の、シェンホンは、
うん、
これは2年前ですね。
おうおうおう、まあまあ、それぐらいだったらまだね、わからんじゃない。
宝説に、まあ、働きに出た旦那を帰ってこんから。
ああ、あ、それはわかる。
あれおかしいなということで。
おかしいおかしい。
宝説に来てる。
なるほど。
で、まあ、その2人の物語を描いてる作品ですね。
おお。
で、まあ、そこですごい中国の抱える問題とかが、
はいはい。
すごい、もう、わかりやすくあぶり出されていて、
うんうんうんうん。
まあ、この作品は、ベネチアで、金獅子賞も、
あ、そうなんですね。
取ってます。
なるほど。
で、まあ、ジャジャンクーの作品って、これ以前の作品は、
うん。
すごいリアリズムに徹した作品が多かったと思うんですよ。
ほうほうほうほう。
で、まあ、今回は、ユーリック愛は、あの、毎回、ジャジャンクの撮影を担当してるんですけど、
はいはい。
今回、フィルムじゃなくて、小型のデジタルカメラを使用してて、まあ、美しいんですけど、
うん、
ちょっとなんか、ざらついた感じが、またなんか、その、リアルな感じというか、ドキュメンタリータッチに手伝ってるんですね。
ああ、カメラのスペックがあんまり高くないから、
はい。
こう、ざらついた感じで撮れてたりするわけですね。
そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、すごいなんか、リアルな映画ってなるんですけど、
うん、うんうん。
この作品ね、あの、UFO とか出てきたりするんですよ。はって思うでしょ。
はって思いますよ。
僕もはってなったんですけど。こういう、その圧倒的な厳しい現実の中にも、ちょっとしたなんかシュールな映像とかを、こう、ジャジャンク挟んでくるんで、この作品では。
へぇー。
それも探しながらというか、
あ、
全然わかるんですけど、
はいはい、
あの楽しみにして見ていただいたらいいなと思ってます。
なるほど。
はい、まあ、これはまあ素晴らしい作品なので、
はいはい、
はい、ぜひご覧ください。
これはあれですか、ブルーレイとか出てるんですか？
ブルーレイはどうかな、でも DVD は出てます、
ね。DVD は出てる。
僕はあの京都の民泊あるじゃないですか。
あ、民泊。
はい。はい、あそこで、あの、たまに映画上映してるんですけど、
はいはい。
そこで見れたんですよ。
へぇ
ー。で、あの、スクリーンめちゃくちゃ大きかったんで、
うんうん。
じゃ、よかったんですけどね。
ああ、なるほどね。
でもまあ、今見ようと思ったら、まあ、レンタルビデオ屋さんとかで DVD として置いてると思うんで。
なるほど。タイトルもう一回言っときましょうか。
はい。ジャジャンク監督の、超高エレジー。
超高エレジーですね。なんで、まあ、ぜひということですね。
はい。
はい。じゃあ、まこちん、次回の、
はい。
トークテーマを、ここでじゃあ発表をお願いできますか？
はい。これは、毎度おなじみなんですけど、
はいはい。
2018年上半期ベストワン映画は、
はい。7月の収録はもう毎回恒例ですね。
はい。
はい。こちらをじゃあ募集したいと。
はい。
こういうこと。
よろしくお願いします。
はい。クイズ的なことを、またやりますか？
あ、やりましょうか。
やりますか？
はい。
じゃあ、我々3名のベストワンを当ててもらおうと。はい、で、これただね。
はい。
今回またあの、ヒントを出さないと。
はい。
多分難しいと思うんで。
はい。
この配信した後に。
はい。
ツイッターなりなんなりでちょっとヒントを出していきましょうか。
はい。
そうですね。
ね。で、それを元に予想してもらうと。
はい。
三人の分当たったに関しては、ヒントを出した状態で当ててもらった方には、シネマクティフ手ぬぐいをプレゼントと。
はい。そうしましょう。
それで行きましょう。
はい。
はい。
はい。じゃあ、皆さん、振るって、あの、ご自身のベストワンと理由も、もちろんなんですけど、はい、予想の方にもぜひ参加していただけたらな、と思っております。
はい。
映画の楽しみ方は自由だでは、お聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージは、シネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。
まこちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
また来月お願いします。
お願いします。はい。